はい、それでは、イザヤ書ですね。イザヤ書の63章を開いてください。イザヤ書の63章を開いてください。あ、ごめんなさい、63章じゃないですね。61章ですね。失礼しました。61章を開いてください。原稿には63って書いてしまってますね。全部間違えて。はい、で、私たちの聖書通読の学びが、60章まで、来たんですね。そして、今日はこの61章、2章、3章と、学んでいきます。一節ずつ読んでいきますけれども、今朝はですね、この最初の3節に注目したいと思いますですね。よろしいですか。61章の1節から3節に注目します。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。この箇所はですね、神の国が地上に到来する、来るときに油注がれた方、キリストがすべてをやり直す恵みの年の予言であります。ですね。ちょっとそれだけ聞いたらわからないと思いますが、この世界は初めの時は完璧だったんです。神が6日で天と地を作られ、人を作られましたが、その時は全てが良かったと書いてあります。ところがその初めの人が神に背いたんですね。神の言うことを聞かなかったがゆえに、罪と呪いがこの世に入りました。もうそれは、難しく考えないでください。このまず死ななければいけないということ。そして先ほどもお祈りしましたけど、地震があって人々が苦しんでいるということ、病があるということ、何よりも人に罪があるので、自己中心なので、そのいろんな悪いことが起こり、人間関係でも悪いことが起こり、自分自身も捉えられているですね。で、このようなことになってしまっています。で、イエス様が御国は来るようにと、神の国が来るようにと祈りなさいと私たちに命じました。で、このキリストが来られると世直しをしてくださるということです。そしてこのキリストに自分を捧げる、このキリストを救い主として信じる人はこの神の国にそのまま入ることができて、で、信じない人は退かれてしまう、神の国から退かれて暗闇の中に入っていってしまうというのが、聖書が、神の言葉が言っていることであります。で、この回復、イエス様の働き、キリストの働きによって始まることが今書いてあったんですね。この油を注ぐという一節に変わりますけど、この油を注ぐが、このヘブライ語で、ヘブル語でメシアを表しています。メシアというのはキリストのことです。ですね。ギリシャ語のキリストと同じですね。そしてこの方が良い知らせ、福音を告げるんです。私たちにとっての良い知らせって何でしょうかね。例えば先ほどお話しした救出されたですね、本当に良い知らせですね。涙が出てきますよね。 で、ここで書いてある良い知らせも今この具体的に何かということが書かれているわけなんです。貧しい者がその良い知らせを受ける、そして心の傷ついた者が癒しを受ける、そして、囚われている人、囚人が解放されると。で、このことが起こった後にこの、人々が灰の中に、この悲しんで嘆いているところが飾りが頭に飾りが与えられて、そして憂いている人が賛美、神に賛美が与えられてですね、で喜びの油が与えられると、このように書いてあるわけなんです。で、主の恵みの年と2節に書いてあります。で、これがですね、ちょっと難しくなりますが、あんまりこう難しく考えないでいただきたいんです。説明しますので、ヨベルの年というですね、この旧約聖書の、モーセが書いた律法の中にあるんですね。で、これに関わってきます。何かというと、イスラエルの民がですね、このカナンの地にエジプトから連れ出された後で入ること、今のイスラエルの地に入ることができました。で、そして12部族がいたんですけども、それぞれに割り当ての地が与えられたんですね。けれども、割り当ての地が与えられてもですね、現実というのがあるんです。それ貧しくなる。で、貧しくなると、いわゆる土地の売却が始まるわけですね。で、土地を失っていきます。で、イスラエル人にとって土地を持っているって非常に大事です。自由であることを、示しているわけですね。エジプトにおいては全て自分自身も奴隷だった、所有物だったんですけども、人の。でも、この所有しているということで、この自由が与えられている。でも、それを失っていく。で、ひどくなると身売りが始まるわけです。つまり奴隷になってしまう。で、多くの借金がこのある。で、これがその人の罪の結果によってこうどんどん起こってくるわけなんですよね。借金をした人はこの苦しみ分かると思います。もう分かりますね。もう説明せずの苦しいですよ。で、このヨベルの年というのは、7年を7つ数えて、つまり49年、その翌年ですね、50年目に全てがリセット、帳消しにされるんです。ですね。全ての借金が棒引きになります。奴隷であったものは解放されます。自分の家に戻れます。土地を失ってしまった人もその土地が戻ってくる。恵みの大解放が起こるんです。で、これがイスラエルに神様が与えられた律法、掟なんですけれども、ここで描かれているのは、これが世界レベルで起こるよということなんです。つまり、さっき言った人の罪、アダムが犯してしまった罪によっていろんな問題が起こっている中で、イエス様が来られたら全部が元通りになるよと、失われていたものをまた回復できるよってですね。で、このように、万物の回復ですね、刷新という言葉があります。一新でもいいですが、リフレッシュされる、英語だとね、リフレッシュメント、リフレッシュされるということなんですね。で、私たちも、しばしばこういう質問を受けますよね。考えたこともありますよね。人生やり直せたらどうしたらいいですか。何したいですか。人生やり直したら。で、なんでそういう質問をするかというと、やはり誰もがこうやっておけばよかったっていう後悔を持ってるんですよね。どこかでボタンをかけ間違っちゃうんです。で、ボタンってね、上の方でかけ間違えると後で間違ってるっていうのを気づくんだけど、もう全部かけちゃってるから最初直さないとダメなんですよね。人生ってそんな感じなんですよね。 最初にかけ間違うと、どんどんどんどんそれを、その結果を、何か修復しようと思うと、またそれも問題になってきてと。まあ、ちょうどさっきの借金の話ですけれども、一度借金して、でその借金を何とかしようとしてサラ金に手を出したら、もっと借金が増えて、その借金を返済するためにまた違う借あのサラ金に手を出すという、そういうのが人生の中で起こるわけなんです。まあ、さっきのね、人生やり直したらどうしたらいいですかって言ってね、やり直しましたって言ってもまたやっぱり起こっちゃうんだけどさ、同じことが。だから問題はまだ違うところにあるんですよね。自分の罪と言ったらいいかな、自分が持っているものがそうさせてしまう。でそれをね、解放するようにしてくださるのがイエス様なんです。でイエス様はここの箇所をたまたま安息日にユダヤ人のユダヤ教の会堂の中で朗読したんですね。イエス様はラビ、このユダヤ教の教師、先生だったんですが、でそこで、こう渡されるんですね。このユダヤ教では決まった朗読の箇所があるんですね。この世界中のユダヤ人の、街道の中で読む箇所があって、でたまたまそこはイザヤ書だったんです。でこの巻物、昔は巻物ですね、こうやってやって、そして読まれたところが今の61章の1節と2節なんですね。でこの1節ですね、そして2節のですね、この主の恵みの年というところで止められて、そして今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しましたと言ったんです。つまり私がこの油注がれたものキリストですということだったんです。でみんながこの恵みの言葉に驚きました。うわー。ところがですね、一緒に育てた人だったんですよ。彼はナザレの町出身なんですね。彼はね、ベツレヘムで生まれたんですけど、そのままお父さんとお母さん住んでたナザレに戻って、なんであいつあそこの子供じゃねえかっていう話になってね、不信仰、信じられなかったんですよね。でその後にこの復讐の神の復讐の日を告げっていうところはイエス様は言われなかったのは何でかって言ったら、まだ先の話だったんです。イエス様は再び戻ってこられて、そしてこの世にあるさっき言った悪であるとか罪であるものに対して裁きを行われます。この滅ぼされるんです。そして神の国をこの地上に建ててくださるわけですけど、まだそれは来てないので、この途中で恵みの年というところで止められたんですね。だから今私たちにはヨベルが与えられてるんだっていうことをですね、知っていただきたいんですよ。まず貧しい者に良い知らせを伝えるって書いてあります。貧しいって心の貧しさなんですね。心の貧しいものは幸いである、天の国はその人のものだからであるとイエス様言われました。それと同じです。なんて言っていいかな、ちょっと訳っていうかね、難しいですね。説明しますね。簡単に言うとね、俺もうダメだってこういう感じです。失敗してしまった、人生失格、あるいは負い目を持ってる、人に言えない、あるいはのけものにされている、これを言ったら人から嫌われるっていうものを持っている。だから他の人からは普通の人と見られてもう仕方がない、普通の人に見られているかもしれないけども、もしかしたら内側ではとてつもない自分の欠点、もうこれはどうしようもない、で自分は何にもない、自分には何にもない、でこういう、まあ、絶望感に近いものがここで言っている貧しいものなんですね。でイエス様が先ほど読んだこのイエス様の、この聖書の御言葉があなた方が聞いた通り実現しましたと言われたその、ルカによる福音書の中にですね、貧しい人がたくさん出てきます。 必ずしも貧しい人じゃないんですよ。例えば不道徳な女、いわゆる歌舞伎町で働いているような女の子とかね、あるいは悪霊に疲れてしまった人、まあ今は日本では悪霊に疲れた人っていうのはあんまり見ないですけれども、悪霊と精神病は違いますけれどもね、でもやっぱり精神病で苦しんでいる人を見るでしょう、まあ、そういう人、そして心の貧しい人は経済的な貧しさだけでもありません。酒税人のザーカイという人もいました。酒税人というのは税を取る人ですね。で、彼はものすごい嫌われてた。金持ちだったけど、いろんな意味で嫌われてました。嫌なやつっているじゃないですか。この仕事っていうのね、あるでしょ。で、そういう人だったんです。ところが彼のところに、家にイエス様が入って、で、彼が自分が奪い取ったものを4倍にして返しますって言ってね、でイエス様が、神の救いがこの家に来た。この人も心は貧しかったんですよね。で、神の国にさっき入れるか入れないかって話しましたけど、心の貧しい人は神の国に入れるんです。神が必要なんだ。で、逆に言うと、神は必要ではない、なかなか私はうまくやってますという人はちょっと難しいんですね。金持ちが神の国に入るのは、ラクダが針の穴を通るより難しいって言ったんです。別にね、物理的な金持ちだから自動的に神の国に入れないって意味じゃないんですね。さっき言ったように、神ではないものに寄りすがって満足してしまっている人は、ラクダが針の穴を通るより難しいんですよ。ちょっと待って、それできないって意味で、そうできないんですよ。でも神にはできるとイエス様言われました。次にですね、この心の傷ついたものを癒すと書いてますけど、先ほど詩編の箇所では、主は心の打ち砕かれたものの癒しを彼らの癒し、彼らの傷を包むって書いてあるんですね。ちょうどこう大きな怪我をして、傷がパーンと、なんだ、開いてしまうっていうのあるじゃないですか。で、それを、まあ、縫合する、縫う。まあ、そんな感じですね。で、縫うと癒しのプロセスが、癒しが始まるわけですよ、治癒がね。縫ったことによって、その傷が癒していく。それをイエス様が行ってくださるんですね。で、これも同じように、心の打ち砕かれたものと言ってるんです。で、人間って、ここ大事ですね、いいですか。人間って、大人になっても小さな子と同じように素直さと純粋さが必要であります。何を言ってるかというと、大きくなっても空気吸うでしょ。吸ってない人います今ここで。いや吸ってませんよとかって言ったら、どうぞ、後で911呼びますので、救急車呼びますので。吸ってますよね。完全に自分の努力ではできない、より頼んでいる部分があって、で、赤ちゃんが完全に何の努力もできずに母親により頼むと同じように、自分の命は神によっているんだという、これが人間、聖書が書いている人間です。人間観って言ったらいいかな。ところがですね、いや私はできるよ自分でと、これで自負を持っている。私はやっていきます、自分の力と知恵でやっていきます。で、これを聖書は高ぶりと言います、プライドと呼びます。で、その高ぶりが砕かれるときに、この心が打ち砕かれたものということなんです。でね、打ち砕かれると、癒してくださるんですよ。打ち砕かれると、必ず癒しがきます。これがね、 怖いんですよね。自分がなくなるっていう気持ちになります。今までの自分の積み上げてきたものを否定されたような気持ちになります。しかし神の国に入るときには神を信じるわけですから、神に全てを明け渡すわけですから、子供のようにならないといけないわけですから、砕かれるんですね。でも癒しが本来の人間の姿に戻ることができます。そのもともと赤ちゃんのような持っている、この幼い子供のような持っているというのは、実は大人になっても持っているんです。人間はまっすぐに作られたが、神はね、人間をまっすぐに作られたが、人は複雑な考え方を従うと伝道者の書に書いてあるんですね。それをまっすぐにしてくださるわけなんですね。でこれがまず一つ目です。で次にですね、この囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げとありますけれども、イエス様が地上におられた時は悪霊を追い出されました。人がたくさん悪霊に疲れてたんですけれども、追い出しました。でまたこれは罪の力を持ってます。自分がやってはいけないと分かっていても、罪や欲望に束縛されてどうにもできない状態だということです。これも人間の現実ですね。これやってはいけないと分かっててもやっぱりやっている。ただ普段はそう思いたくないんですね。で自分は自由だと思っているわけなんです。イエス様がユダヤ人たちに、もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますって言ったんです。自由にする。それ聞いた時に言ったでしょ。ちょっと待ってください。私たちは奴隷になったことありませんって。否定したのね。不思議ですね、人間って。ユダヤ人。エジプトで奴隷になったことありますよ。バビロンで奴隷になったことありますよ。ほっと忘れるんだよね。自分が奴隷だっていうふうに思いたくないんですよ。でイエス様は続けて言うとこう言ったんですね。誠に誠にあなた方に告げます。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。皆さんはどうでしょうかね。悪夢ご覧になりますよね。悪夢。いろんな悪い夢ってあると思うんですが、私のよく見る夢っていうか見てた夢というかはですね、空飛んでるんですよ。空ね。で僕のことを追っかけてる人がいるわけ、地面で、地上から。で空飛んでる限りにおいては大丈夫でしょ。ところがですね、いつの間にかそのなんかね、力がなくなってって、どんどんどんどんこう下がっていくんですよ。そしてその人に捕まえられそうになった時に目が覚めるんですね。つまり自分は自由になりたいと思っているんだけども、振り出しに戻っている元の木阿弥っていうのかな、逃げようと思っているんだけど逃げた先が同じところだったっていうですね。すっごく嫌な感覚。なんか目覚めたらなんか汗流してるような、そういう感覚で、これが私たちがの人生って言ったらいいかな。何をやってもがんじがらめなんですね。ところがイエス様が続けて言われました。もし子が、これ子供、息子のことですね、あなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。子っていうのは神の子のことです。イエス様のことです。が、自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。自由です。いや、そんなの無理だよ。そういうふうに言った人、サタンのささやきですよ。クリスチャンになってもね、ささやかれますからね、たくさん。どうせダメだって。自由にされたんです。でですね、 続けてみると、このイエス様がこれを打たれた傷を癒してナオミをほどいてくださったら、3節を見るとね、神の国が訪れるんですが、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの代わりに賛美の街灯をつけさせるためであると、着させるためだと。まず灰ですね。灰というのは、日本人はしないですよね。ユダヤ人今するんですか、わかんないんですけども、昔は嘆くときに灰をかぶりますね。悲しんでるときに、聖書にたくさん出てきます。灰をかぶってもう泣き叫んでいる。で、エルサレムが廃墟になってしまったというのが、まあ、ここでの背景にもなっていますが、まあ、その瓦礫ばっかりのところで、その灰だけになってしまっている。しかし、そういうところに頭の飾りですね。冠とも訳されるところだし、あとは麗しい、美しいとも訳すことができる言葉であります。灰がなんか美しいもの、麗しいものに変わる神の恵みの技があるんです。ですか。今これを準備したのが熊本地震が起こる前だったんですよね。けれどもちょっとリアルすぎるんですが、現実的すぎるんですが、もうお話しますね。6年前なんですか、いや5年前ですね。今は4月ですけれども、5年前のロゴスクリスチャンフェローシップはかなり忙しかったです。4月の初めから東北地方に何度も何度も救援旅行に行きました。で、初めのその行った時なんですけれども、まあ、たまたま出会った、避難所があるんですね。で、その避難所の人に今何が必要ですかと尋ねました。洗濯機が必要だと。で、電話したんですね、東京で。で、トラックの運転手の兄弟がいたので、私たちの教会じゃなくて他のカルバリチャペルの教会ですけれども、ドン・キホーテで6台買ってですね、で、デコボコになっている東北道を取って、東北自動車道を取ってですね、数時間後には、数時間後じゃない、半日後には届いたんですけれども、で、あとはバーベキューもね、道具も用意してくれってこう言ったんですよ。で、それも持ってきたんです。でですね、その50メートル、100メートルぐらい離れたところに、その津波によって流されたものをこうとりあえず集めている瓦礫のところがあったんですね。で、そこにピアノがありました。ピアノが。で、そのピアノをですね、トラックに乗っけて、まあ、100メートルぐらいですから、これ移動させて、その避難所の駐車場のところに置いたんです。そして、他の、カルバリーの仲間、教会の仲間がもう沖縄カルバリかな、来てですね、そして合流して、服をたくさん持ってましたから、その服をですね、この配りながら、そしてバーベキューをやって、そしてそのピアノを使ってですね、宣教師隊が賛美したんですよ。でですね、そのまだ泥がついてるんですね。でも泥を拭こうとした人いたんですけど、私はやめさせました。で、思い出したのがここの御言葉なんですね。灰の代わりに麗しさを。灰、もうボロボロになってしまったところから麗しい音楽が奏でられたわけなんですよ。で、そこにいる人たちの希望でしたね。で、ちょうど最近、数週間前に彼のその実際の避難所の、リーダーしてた人たちのところにやって行きましたけれども、私たちよりもなんか生活良さそうな感じですね。ビジネスも3つぐらいなんかも展開させてるんですよね。それで嬉しいことにですね、その2回目の時に行った人はですね、津波に流されてその人との付き合いが始まりましたが、彼らは私たちのグループをイエスのグループって言い続けたんです。 神様って呼ばなかったんです。イエスって言ったんです。なんでかって言ったら、神社もあるし仏教もあるんですけれども、なんでクリスチャンはこんなことをするのかっていうことで、イエスのグループと言ってくれました。でついに彼らとまたお母さんがですね、イエス様を受け入れて信じて、そしてバプテスマも受けましたけれども、肺から神はこの頭の飾りを与えることができるんですね。そして悲しみの代わりに喜びの油とあります。昔は悲しんでいる時には油を塗らなかった。今はこの、昔の人はこの油を、今でもなんかこう、なんか結構なんか身だしなみする時に油つけたりするけれども、昔はもうちょっと切実ですね。いろんなのにこうつけてったんですよね。それを断食する時とかはこの油を塗らないんですよね。けれども今、喜びの油、喜びに満たされる神様が共におられるということであります。ダビデが言いました。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあるんだって言ってんです。どうかイエス様を信じてない人は信じてください。神の国に入れるんです。で、神の国というのは呪いが取り除かれてるんです。死がなくなってるんです。イエス様がよみがえって死者から生き返ったと同じように、全てのものが同じように死がなくなるようにしてくださいます。もともとなかったの、死ぬことって。死があるから悲しむ、いろんなこと、今回もそうだけれども、いろんな悲しみや叫びや嘆きが起こるけれども、それが取り除かれるんです。新天新地においてこう書いてます。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。今あるものがずっと続くと思わないでください。もともとはそうじゃなかった。すべてを新しくするとイエス様が、神が言われました。最後に憂いとあります。落ち込みです。深い落ち込みです。深い落ち込みを経験してない方、手を挙げてください。経験した方、手を挙げてくださいって言うとね、手を挙げない、全員挙げないんだよね。じゃあどっちですかって話になるんだけど、まあ今あえてしませんけれども、皆さん通ってると思います。通ったと思います。賛美の街灯に変えてくださるんです。で、私の両親のことをお話しさせていただきます。いつかな、私の祖母が、母方の祖母がですね、亡くなったのいつだったっけな、2001年あたりだったかな、亡くなったんですね。で、それから私の母が、結構落ち込むようになってきました。で、その時に実家に戻るとちょっと辛かったですね。元気には顔はしてるんですけれども、さりげなく絵があってですね、男の人と女の人が向き合って、こうなんか本当にもう、悲壮的っていうのかな、この、涙を流してて、向き合って頑張っていこうねみたいな、頑張っていこうねって励まし合ってるんだけど、全然励ましになってないっていうか、お互いに悲しくて悲しみに沈んでるみたいな、そんな絵が掲げられてたんですね。で、まさに父と母の姿を見ている感じだった。しばらくしてイエス様を二人とも受け入れました。もちろんその絵はなくなってました。今喜んでます。本当に喜んでます。神様を賛美しています。憂いは神は賛美に変えてくださるんです。で、ね、憂いってこの、ね、賛美をするとね、こうローラーのように、なんか道路の舗装工事の時にあるじゃないですか、ほらでっかいローラーが、憂いというものをあのローラーのように、ローラーが押しつぶすように、この私たちの憂いを賛美が押しつぶしてくれるんですね。これ全部恵みの技なんです。恵みって何かと言いますと、私たちが受けるに値しないものを神様がくださるんです。でね、日本人って恵みって聞くと貪欲になるのね。福袋になっちゃうの。ただのものを見ると、で得したなってこうなっちゃうの。 ダメなの、それは。ダメ。恵みってのはただで、本当に神様全部くださるときにはどうならなきゃいけないかって言ったら、本当に自分が惨めだった、悲惨だった、とんでもなかったけど、これだけのことを神がしてくださったんだ、本当にすべて私はこの方に捧げます、感謝していきます、賛美していきます、ね、応答しないとね、福袋になっちゃうんですよ。恵みだけが人を変えることができます。で、この憂いも賛美へと神様が変えてください。これが恵みの大解放です。今まで積み上げられていていろいろ複雑になってしまったものを全部シャーって変えてくれてね、大掃除するみたいに。あの、僕だともうあの若、ちょっと若いから、ちょっと若いですもうおじさんだけど、あの Windows でね、もうなんかぐちゃぐちゃになると再インストールするかって、あるいは再インストールしてもハードディスクがおかしくなったら変えるか、ね、変えて、それを世界的にしてくださるし、個人の生活でもしてくださるんです。イエス様が2000年前に現れてくださいましたが、復活してくださいました。死んだのに生き返ってくださった。皆さんにも生き返りを与えてくださいます。でも罪なき生き返りだから安心してください。さっき言った何、生き返ってもね、あの生まれ変わってもなんかまた同じじゃなくて、永遠に常しえに朽ちることのない復活の体を私たちは持つことができます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、感謝いたします。本当にイエス様の恵みを教えてくださったことを感謝します。今私が一生懸命話させていただきましたけど、主よ、あのお父様、どうか私が説得するものではないです。聖霊が、神の霊が一人一人に語ってくださらない限り、どんな人も本人に変わることはできません。どうか今ここにいらっしゃる方々が、聖霊、今神様が叩いているこの心の戸に対して、戸を自分で開いてイエス様を自分の救い主として受け入れることができるようにしてくださいますようお願いいたします。主よ、そしてもうイエス様を受け入れていたけれども、この恵みを忘れていた人がもう一度あなたの初めの愛に戻って、悔い改めて、そしてイエス様との一緒の生活、イエス様が臨在している生活の中に戻ることができますようにしてください。お願いします。あなたの御顔を輝かしてくだ、照り輝かしてくださって、一人一人を恵みによって守ってくださり、平和によって守ってくださいますようにお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。